大阪からですね、東京に引っ越してまいりました野山と申します。何でしょう、東京都民になりましたのにですね、非常にこのアウェイ感が、はい、
会員サービスのはずなのに
ありまして、はい、一応ホームということでですね、まあ、ざっくりお話ができたらなと思いますが、お、来られましたね。今日は、はい、LTV 最大化っていうようなところをちょっとテーマにした売り方についてお話します。アップセルだとか、あとは、まあ、ダウンセルもそうですけども、まあ、いろんな売り方についてです。顧客リストに変えてから売り上げどうやって取っていくのかとかですね。あ、これマイク使わなくても OK ですかね。いいですか。まあ多分地声で炸裂してると思うんですけど。
あ、結局ピンマイクで撮ってる。
あ、いいですか。あ、じゃあ、まあ、このままいきますね、今日。
このまま。
このまま。はい。なんか持ちましょうか、こうやって。
いや、大丈夫です。ね、はい。
これ実はですね、うちが今、その通販系のクライアントさんをいろいろやってるんですけども、この LTV 最大化っていうところに死ぬほど着目してます、みんな。どの企業も、そして多分これはどの個人もだと思いますね。で、言うとですね、時代背景として、その、何でしょうね、みんながみんなインターネット広告を使いまくっているとか、もしくはみんなが同じ手法でアフィリエイトでとかで、顧客リストを集めている、はい、手法が一緒ですよねっていうところで、そこに対して金額の釣り上げが起こってますよね。コンテンツ系だったら1リスト昔は100円だったのが300円になって500円になって最近では1000円みたいな、そんなプロモーションもあったりもしています。で、これは何を意味しているのかっていうと、同じ手法論での広告単価が、なんですかね、顧客獲得単価がものすごい上がってるということですよね。で、大資本を突っ込める人間だけが勝てるようになっているので、まあ、アフィリエイトだったら後払いとは言え、1リスト1000円かよっていうのをですね、商売的に安定がしなくなるというか、ちょっと怖い要素が多々出てくるので、で、まあ、言ってしまうと、広告費っていうのは常に上がってくるもんだと、はい、で、顧客獲得単価っていうのは本当に上がりまくってくるのでということで、これはまあ、そのアフィリエイトのリスト取りの話を今しましたけど、EC 系でも全部一緒で、リスティングからの顧客獲得単価っていうのは新商品のタイミング、リリースのタイミングが一番低い、まあ、派手にプロモーションするからっていうのはありますけども、その他の予算でですね、とにかく日々取れなくなってくる。で、日々、CPA は上がってくるので、クリックパーアクション、クリックパーオーダーっていう、その、1リスト獲得するっていうところに対しての顧客単価がものすごい上がってきてますということで、だからこそリストに、1リスト取ったらどんだけ売れるのかとか、1リスト取ったらどれだけ、キャッシュに変えれるのかっていうことに対してのもう注目度が炸裂してます、これはもう、はい、で、うちこれができますって言うだけで取れますから、仕事今、はい、ね、LTV 最大化させますとか CRM できますとか、 CRM というのがカスタマーリレーションシップマネジメントって、そういうワントゥーワンでやるんですけど、のマーケティングですかね、顧客リストに対してちゃんとワントゥーワンで、施策を打っていって売り上げ上げていきましょうっていう話を提案するだけで取れます。まあ、ちゃんとした話がもちろんできないといけないですけど、それぐらい注目を浴びている。で、次々言うとマーケジンっていうごっついでっかいサイトがあるんですけど、これマーケター系ですね、インターネットマーケティング系、マーケジンの、アンケートで今期、一番、反則費用をかけたい項目は何ですかっていうアンケートで、今までは展示会とかキャッチさんでとか出てはるじゃないですか、うん、ああいうモバイルエキスポとかスマートフォンエキスポとかマーケティングエキスポ、ああいうところでお客さんを取っていくってことはもうリアルでの対面なんで、かなり言うといいお客さんが取れるんですけど、それを抜いたんですね、ついに今期。何が抜いたかって、メルマガ、はい、メールマーケティングで、ほぼコストをかけずに LTV 最大化できたらいいよねっていうのが完全に時代背景として押してます。で、あとは大手のトランスコスモスとかいろんな会社が、トランスコスモスアナリティクスみたいな CRM の会社作ったりとか、そんなこともあってですね、まあ、本当にこういう CRM とか LTV 最大化っていうところを見ていかないと、これから勝ち残っていけないんじゃないのかという、はい、今までマーケター養成講座でいろんな基礎的な話もしましたけども、それで、リスティング売ってとかアフィリエイト回してまず顧客リストに転換しましょうねって話はずっとしてたと思うんですね。で、あの方法が多分今一番、CPA、CPO が一番安く取れると、はい、それで、でもそこは上がってくるからこそ、新しい、まあ、次の施策っていうか LTV の最大化っていうところに持っていこうねということです。はい、 まあなんかざーっと話しちゃいましたけど。あ、で、今日もですね、僕のセミナー、はい、ウキウキ系でですね、いつもこう、はい、という感じで手を挙げていただけてですね、まああの、この静かな反応がどうしたらいいのかはい。この僕の今までの発言は何だったんだろうかというですね、今までの努力の作り方が。本当、何でも言ってもらえたらいいです。リアルタイムでいろいろ解決できていけばなと思いますので、お願いします。おっと。はい。じゃあ、話しますね。さっきも言いましたね。まあ、あととにかくインターネットビジネスっていうところでも何でもそうですし、リアルビジネスでもそうですけども、とにかく売らんと売れないんですよ、ね、売らんと売れないので、とにかくセールスの機会を増やしまくらないといけないという、はい、でそれをセールスの機会をしっかり増やして顧客リストに、繰り返し繰り返し売って LTV 最大化を、生涯顧客価値ですね、ライフタイムバリュー、これを最大化するために、どないしたらいいですかということを事例交えでお話ししていきます。はい、そうですね。で、うちがいろいろこの CRM 周りとか LTV 最大化についての、施策導入をしているので、で、あとはそういうコンテンツ系でもいろいろやってきたのでですね、その辺のお話をいろいろできたらなと思います。事例交えながら基礎概念も込みで、はい、そんな雰囲気です。いいでしょうか。はい、ちなみに、バックエンドをステップメールで打っている人、あ、来た。お、少ないぜ。少ないぜ。我々はもう1年以上これをやっているんだというこの講座をですね。はい、ちゃんとバックエンドをですね、打って打って打って打ってっていう仕組みを作っていくことがすごい大事なので、まあですね、やってないという方は、今一度この場面で、改めて見直していただければなと思います。はい。あ、でもうとにかくこれよう言うんですけど、反則費がほぼゼロなんですよね、後ろおるときっていうと。メールのシステム代だけなので、はい、言ってしまえば。だからこそ利幅が高いということです。コンテンツ系やったらもうよりそうですよね。はい。はい。じゃあ何ですかですね。LTV って何ですかっていうことです。生涯顧客価値ということで、もう本当、まあ書いてますけどね。一旦自分の商品買ってからですね、買った顧客リストです。はい、我々の商品に価値を感じてお金を出しますって言った顧客リストが、その後こう、どれぐらい1リスト取れたら何本取れますかと、この人、何本になってくれますかということです。はい、で、それをですね、まあ、算出、まずビジネス動いてる方であればまずこれしっかり計算してほしいんですけど、はい、計算とかめんどくさいよってなるんですけど、これちゃんと見とかないと死ねますんで、しっかり計算しましょう。はい、うちはよくやるのが、まあ、半年とか、まあ、1年とかビジネス動いてるところであれば、半年間今までの顧客の、獲得人数ちゃんと上げてくださいと。でその顧客たちが半年間で何買ってくれましたかってところの金額全部出して、はい、そんで割ります。で1人1顧客あたりっていうのを出しますね。はい、でそれでそうすると1獲得単価みたいなものが、どの辺までやったら利益出るかというか分かるので、まずこういうところをしっかりと数値化ですね、目視化していくようにしていきましょうというのが初めのタイミングです。うちがその CRM 受けますとか、LTV 最大化したいんですけどっていう説明が来た時に、じゃあ今の、フロントエンド商品、お試し商品の、1獲得したら何本儲かりますかっていう LTV 半年で出したものでいいですかっていうことをまず聞きます。 LTV という部分はもっともっと上を行かないといけないですよねって話で、で、そこで今おいくらですかっていう話をしたときに、あ、じゃあ、もっと上げないときついですよねとか、もしくはここ下げないためにはどういうふうにしたらいいですかとか、そういう辺の話になるので、こういう数字の話ものすごく大事なんです。細かいんですけどですね、はい、こういうところまずちゃんと、仕組み化というか、まあ、見える化しましょうということです。いいですか。 LTV ちゃんと弾いてる人、おいや、ほんまにすごいすごいです。ちゃんとそれを弾かないと話にならないので、これ結構ハイエンドの話してます。かなり高度の話してますけど、ビジネスモデル全部組み終わったならばここの話を絶対にしてください。いいですか。考えないといけないということです。はい、だから彼に今も商売されててですね、ビジネス進んでるようであれば、あ、耳痛いなと思いながら聞いてくださいね。絶対いいですか。はいはい、で、とにかくその何回も言いますけど、バックエンドの販売がスーパー重要です。スーパー重要。はい、
いや、パワポに超重要って書いてあって、ああ、パワポで超って使うんだと思ったら、スーパーって読むんだと思って、
それがすごい感動。スーパーと読めるかもしれないということですね。はい、スーパー重要でございます。はい、で、コンテンツ系っていうとですね、昔はリスティングボコボコ売っとったら儲かったんですけども、それがもう厳しいと。 ね、横山さんのところも今もう、リスト取り
やってます
ね。は動いてるけどってことですよね。
かかってますね、お金は。
はい、はい、まあ昔より出にくくなったのでちょっとかなりしんどくなったし、仕様もガンガン変わるよねというところがありますよね。そんなんで、そんなところで我々が勝負できるかよって話なので、はい、まあ、LPO とかしてもかなり限界あると思うんですよね、これ。だからこそちゃんと取ったリストにバックエンド販売していくことが大事ですよということです。ほんまにほどほどちゃんと指名検索で、商品需要中心検索もあって、ランニングページもかなりしっかりしているものでも結構しますもんね、顧客獲得なんか。ほとんどフロント赤ですよ、今通販系とかやったら。もうド赤。はい、はい、で、あとコンテンツ系でですね、言うとアフィリエイトでのリード収集方法が、まあ、コモディティ化って書いてますけど、言ったらみんなアフィリエイトプロモーションで維持リストいくらみたいなことやってたりとか、あとはまあ、アンカーでですねフロント売るってことに関しても結構みんなやってますので、でそこで同じ業界でぐるぐるぐるぐる回ってるってですね、まあ、最近は本出したりだとかいろんな施策で新しいリスト引っ張ってる人もいますけども、まあ基本ぐるぐるぐるぐる同じリストが回ってるんじゃないかなってことは我々もやっててよくよくわかります。なぜなら集めたリードに対しての、反応率が死ぬほど下がってますからね。前7000リスト集めて、でウェビナー終わりましたって言って次再放送ですって言った時のクリック数何ぼかわかります？7000リスト一応集めたんですよ。それでしょ、3通目ぐらいのメールのクリック率なんですけど。
ウェビナー終わった後ですか？
終わった後です。で、みんな見てないんですよ。7000リストで1000人ウェビナー見てて、6000人見てないわけじゃないですか。そこに再放送ですって言って、ここから録画見れますよって送ったリンク。
300。
完璧。
当たりですか？
完璧当たりですね。
ありがとうございます。なんかください。
はい、いや、はい。じゃあ、後で、dmm.com から何か、着払いでプレゼントします。
着払いで。
はい。いや、そんなことは関係ないんですね。そんなもんしか出ないということです。これ実際うちが最近やった数字なんで、はい、だから、7000リストとかそう集めて、で、1000人見ていて、だから6000人はウェビナー見たいって言っていたのにかかわらず300人しかクリックしないっていう、はい、
そういうことですね。
そういうことですよ、はい、もう完全にしんどいと思います、はい、だからこそそこでちゃんと、まあ、生きてるリストにちゃんと物を売っていくようじゃないとしんどいでしょうということがそもそもの問題であります。はい、大丈夫ですか？いいですか？ここまで。はい、はい、でもとにかくだからちゃんとしたお客さんの顧客獲得こそっていうのはもうスーパー急上昇中なんですね、これ、はい、ね、だからこそもうちゃんとバックエンド売りましょうということです、はい、もうとにかくバックエンド、はい、で、いけてる会社っていうのはフロントエンドを売るチームとバックエンドを売るチームって分かれてるんですね、実は。でフロントエンドを売るチームっていうと、もうとにかくいい商品を、他のところに負けないで、しっかりリードを取ってくる、いいお客さんを取ってくる、まあ、これはこれ大事なんですけど、そこのリストに対してのそこだって利益出てないわけですから、ぶっちゃけ、ね、後ろをしっかり売るチームってのはこれ別で作ってるわけです。全部でマーケティングっていうふうにやらずにですね、はい、で、そういうバックエンドを売るっていうところに関してものすごい注力してるところはいけているということをまず理解してください、はい、ね、お客さんを引っ張ってくるコストものすごい上がってきてますからね、興味も、はい、じゃあ次、はい、で、LTV をこの障害顧客なんちゃかですね、なんちゃかとか言うて、はい、
勝ち
なんでしょうか、はい、言うと、はい、まあ、バックエンド爆裂売るために何したらいいですかっていうことです。ポイントを挙げました、数です。数、はい、数ですね。これ資料さんとか、コーチコンサル系でも全部一緒ですよ、とにかくビジネスモデルっていうことに関してもう絶対これなんで置いておいてください。とにかく数用意してください。僕が一番初め詰まったのは商品を用意できなくて、僕ツールしか金出してツールしか作れなかったのでですね、ノウハウゼロ出したから、金出してツール作って、で次に売るもんツールなんでどないしようかって言ってお金回さないとダメなんですよね、はい、でその中でフロントからバックエンドからいろいろと組んでいかないといけないんですけど、もうとにかく必死に再投資して商品作りましたもん。うわー、商品作るってしんどいなーとか、増やすってこれなかなかできひんことやなって思いながら進めていたのを思い出します。でも商品が増えないことには売り上げなんか上がるはずがないんです。いいですか、じゃあコンサルとかやったら、だからまあそうですね、まあ、自分のセミナー動画とか DVD とかで初めフロント打って、で後ろは何なのかって言った時に、グループコンサルからの、個別からの あとはオンラインで Q&A からの、もしくはそういうウェビナーですよね。で、あと何がありますかね。コンサルティング。北岡さん曰くグループコンサルが一番時給高いって言ってましたけどね。
ああ、そうなんです
ね。そうなんですよ。みたいな。で、あと何があるかな。まあ、後ろで教材販売とか、もろもろいっぱいあります。だから、たくさんあるんですよね、よう考えれば。コンサルだけにしても、何個もパターン分けれますし、で、複数の切り口で商品持っていくっていうことをすると、教材関係でもですね、ニュースレターやるとか、で、セミナーやるとか、いっぱいあるわけです。だからとにかくその後ろの絵面をどんだけイメージできるのかっていうことで、たくさん増やすのがすごい大事。いいですか？はい。で、その次、ね、リピート性のある商品を用意しますと。いいですか？ですね、まあ、リピート性のない商品っていうと、なんだろうな、何が、ホワイトボードとかかなりしんどいですね、はい。かなりホワイトボードやしてますっていうと、かなりしんどい商売って分かりますよね。分かります。ね、一回こうたら、いや、だって次いらないよ、こうたじゃないかっていう話ですから、ね、そしたらもう LTV もクソもないんですよね。ね、僕いつもこれセミナーで言うんですけど、毎回セミナーで言うんですよね。新規顧客を費用対効果よく集めて繰り返し繰り返し買ってもらう。あ、もうこれのみですから、商売なんて、ビジネスなんて、はい、ね、これ覚えてない人絶対書いておいてくださいよ。新規顧客を費用対効果よく集めて繰り返し繰り返し買ってもらう、はい。で、じゃあ繰り返し繰り返し買ってもらうようにせないといけないんですね。ね、だからバックエンドの数があれば繰り返し繰り返しいろんなオファーができますよねっていうこと、はい。でそれを1回買ってもらったらさらに何回も勝手に買ってくれたらいいんですよね。だからシャンプーリンスとかっていうと1回気に入ってしまったら毎回毎回買うじゃないですか、はい。そういう話です。リピート性のある商品、そもそもが。お、珍しく上野さんが来てくれた。今日も来ないんじゃないのかっていうね。そう、なんか7時ぐらいになって、あ、どうもとか言って来るんじゃないのかみたいな話がずっとあったんですけど、今日は LTV についてお話をさせていただいております。はい、はい、で、そういう商品群をバックエンドの中に用意する。だからたくさん商品がある中に1個かますっていうことです。必ず。いいですか？はい。で、次が、高額商品を用意しましょうということです。全てが高額じゃなくてもいいです。とにかく何個かは高額商品を用意する必要があります。なぜかというと、フロントエンドを打った際、一回初めに手に取ってもらう商品ですね、集客商品を買ってもらったタイミングでほぼほぼ利益が出ていないからです、はい。だからこそ単価が高い商品を持ってきたい、はい。まあ何パーセントは必ず買ってくれるので、いいですか？必ず高額商品は用意しましょう、はい。ということで、エンドザーの断るごとにオファーをする、はい。これが意外とできてない人が多いんですけども、オファーしたらオファーしたらオファーしたらオファーしたらっていうことを繰り返す、言うと、僕これ最近ですね、うちの社員に買うてくれって言われてこうだったんですけど、MacBook Air、はい、買いましたって言ったら、そしたらこれ Apple のスーパー保証いりませんかと、3年ぐらいのやつ、あ、まあ僕ら2年で買えますからねとか言いながら断ったんですけど、じゃあそのケースいりませんかね、これケーブルの何やらがとか、 Mac Express がとか、他にもなんかいろいろいろいろ言ってくるんですね、はい。いいですか？だから買ったタイミングであれもいかがですか、これもいかがですか、あれもいかがですかって言ってバックエンド売りまくるってことです。そのタイミングで、
それは Apple Store
です。 Apple Store ですよ。
へえ。
ですです、これつきますけどとか、はい、あと上にケースいっぱい変えてとか、もうこんなんですよ。いや、どこでもそうなんですからっていう、我々の業界でもちゃんとしましょうということです。だからセミナーに彼に、まあ、セールスレターを作ってセミナーを申し込みするんだったら、させたならそのタイミングで次の日のグループコンサル売るとか、はい、もしくはその違う別日程のセミナー売るとかね。アメリカ圏ですごい響いてるのは、通電のワークショップを同日で売るんですね。で、土曜日曜が大きく収益を伸ばすセミナーって言って売ってて、それを買った人に対してはその前の日のセミナーを売ったりするんですよ。同日のセミナーで金曜日のセミナー、はい、これは初心者用ですと、とか、ね、こっちは大きく伸ばす方法分かるんだけど、あなたが彼にまだそのレベルを微妙に達してないと思うんだったら前のセミナーを出といた方がいいよみたいなんで売ったりもします。で、意外とそれがすごい売れたりしますね、はい。でとにかく断るごとにオファーをしてください。 はい、なんかワンタイムオファーだとかね、なんかいろいろ、あの、一度だけのページですとか、いろいろ出てくるじゃないですか。はい。ああいうのをあなたもしっかりやりましょうということです。一定確率で必ず買います。ねえ、横山さん。
よくわかんないです。はい。
はい、
あ、でもまあ基本的には何割かは買うから言おうねとは思う。
はい、
そうですね。それはうちは社内でも言ってます。
そうですね。
絶対何割かは買うんで。
絶対買いますね。だって無料からのコンバ、無料お試しからの後ろで年、あの、無料でお試ししますって言ってて年間払いで買いますからね。5% から10% ぐらい。
買いますね。
買いますね。うち前案件で入ってたやつだって2割ぐらい行きましたしね、最後。無料お試しから無料お試し4980円から後ろの年間払いが2割ぐらいきましたし、で、そうですね、昔の事例やったら3000円4000円ぐらいの商品で後ろ1万円とか1万2000円とかの商品ぐらいやったら、まあ 25% から 40% ぐらい出ましたね、僕は。はい。とにかくそれでだってね、フロント買ったタイミングで次の商品ガンガンガンって重ねて、いろんなものが買ってくれるんだったら、これはいいですよね。だってそこにそれを売ることに対して広告費がかかってないわけですね。はい、で、あれもいかがですか、これもいかがですかってことをしっかりと、あの、購入タイミング、コンバージョンタイミングでオファーをしましょう。はい、はい、で、あとは趣旨を変えるということですね。まあ、いろんな角度からということです。まあ、とにかく苦戦する数がとにかく大事なんで、営業しないと物は売れないので、いいですか、だからこそ、何かしらこう、まあ、僕らは無理くり理由をつけて売ります、商品を。はい、そういうランディングページを作って売ります。で、これはそもそもが、皆さんアマゾンだとか楽天で商売じゃないですね、商品買われたことある方ほとんどやと思いますけども、なんで買いましたかっていうアンケートの1位がメールが来たからっていうやつですね。はい、メールが来たから人物を買うわけですから、だからそれはセールスとしたら人物を買うということです。だからいろんな切り口で、本日は、金本兄貴が引退をされたということで、ね、はい、金本、その、祝いでということでキャンペーンをしますとか何でもいいんですね。とにかくそういうのでもう、あの、こじつけでいいからオファーをしっかりするっていうのがすごい第一。はい、いいですか、ここまで何か質問ありますか。お、じゃあもう皆さん全て今日は LTV の専門家ということで、はい、
す
み
ません、
はい、どうぞ。
高額な商品っていうのは大体いくら以上のことを指してます
か。ああ、そうですね、いい質問ですね。ちなみにご商売はコンサルとかそっちですか。
コーチ。
コーチですね。コーチ。コーチ。僕は某文月さんとかいろいろ、あの、後ろのモデルとか聞いたことあるんですけど、その人が売ってる商品が30万とかですね。はい。ただブランディング効いてるんだったらもっと売れると思います。200万とか。
で、年間のコーチングとか。
はい、そうですね。実際、あの、我々友人の北野さんとかやったら240万とかで年間のパートナーシップ売りますね。
それ個人ですか。個人。
対個人ですよ。
個人対
個人。対個人売りますね。で、350万とかの売ってる人も知ってますし、僕。はい。あれも売れますよ。で、僕のうちのセミナーに来てくれた人で、この人は整体師の先生の人なんですよ。で、整体師の先生に集客の方法を教えます。あと、技術も教えます。っていう人は今回200万のコンサル売れましたと、はい、言ってきますので、だからそういうスーパー超高額商品一回いろいろ変えてみたいですよね。で、あとは、大規模なセミナーとかワークショップみたいなで、まあ、そんなの別に 2,30 万でも出ると思いますけどね。ブランディングしっかりかかればですね。あとはコンサルティング、個別からグループコンサルから、そんなものもの、その辺もある程度高額な形で取れると思います。
はい、いい
はい、他はいいですか。はい、どうぞ。
先ほどあのグループコンサルが結構あの、はい、広がるとおっしゃったんですけど、
はい、
私はコンサルでやってるんですけど、あのグループコンサルでもどういうスタイルでやるのが今流行ってるとか、うまく
い
くか。
ああ、いいですね。言うと、初めにエントリーシートみたいなのを書いてもらうんですよね。で、私はこういうところに悩みがあってとかいっぱい書かせた上で、で、みんなで並べて、で、それを一人ずつ発表させたりとかして、で、じゃあ自分どないしていったらいいと思いますかみたいな感じの詰めなんですよ、ぶっちゃけで、どうしたらいいのってそれ聞きに来たんですけどみたいな感じなんですけどいや、だったら、あの、僕だったらこういう風にしたらいいかなと思いますよね。で、こういうジョイントがあったらビジネス規模伸びるよねとかっていう話で、じゃあみんなこの中でこういう、あの、パートナー組で一緒いませんかとか言ってみたりとか、で、それで一人一人金あげるんですよ。 そう、毎月1回のコンサルだったならば、来月のタイミングで、お前ここまで今日考え形出たよねって、じゃあここまで絶対やってこいよって、絶対それみんなの前に言わすからなっていうようになるんです。
大体人数ですとか、時間とか、金額とか、
そうですね、これもほんまに講師のブランディングとかもよるんですよね。で、1ヶ月10万以上でやってる人もいますね、それ。
あ、1人
1人ですよ、1人。それで20人になりますよ。
20人ずつ。
え、10人ずつ
です。10人ずつぐらいです。
10人ずつぐらい。
多分それぐらい。
でも丸1日使ってそれ結構やってるんですよね。
まだやったことがないんで、はい、最初のスタートのフェーズだとどれぐらいが。
ああ、これを言い出すと結構。
3、4人でもいいんじゃないですか。
いいじゃないですか。
結局3、例えば5人でやったら、はい、値段を5分の1に下げれるじゃないですか。普通のコンサルを例えば1人20月20万でやりますって言って取るのがきついだったら、5人でじゃあ1人3万円でいいですよって言ったら、値段下がってるね。で1人5万円でいいですよって言ったら月5万円でいいですよって言ったら取りやすくなって、5人だったら25万になるんで、自分 の, まあ、時給っていうか計算で言えば下がらないですよねっていう感覚でやると、そういう意味で、まあ、さっき時給が高いって話はしてましたけど、結局1人に対してやってしまうと高くなってしまうので、それをグループにすることによる効果であったりとか、横のつながりであったりとか、あとはまあ人がいるのでやってこないといけない感であったりとか、そういうのがうまくできるんで、そういう意味では何人かでやってグループにしてしまった方がうまくいくかもっていう、そんな感じですかね。
はい。
ちなみに僕が初めてコンサルをした時の料金とかって、うん、はい、僕いろいろと言ったことあるんですけど、知らないですか？
知らない
ですか？知らないですか？個人マンツーマンの言うとオンラインで会うことはないんですよ。でもスカイプ24時間 OK の電話やっても OK の何でもいいとこよお前っていう3ヶ月で5万です。
それ今でもやってるやつですよね。
やってないですよ。マジそれ死んでますけど、言うとやったことがなかったんで、で、とにかく1回でもクライアントに触れて自分の経験値にもしたいっていうのと、あととにかく結果出させないと次が売れないんで、ですです。だからそれで3ヶ月とかのパックとか半年とかのパックで仮に、まあ言うと安価で売るじゃないですか。これならまあ受けてみてもいいかなって。でそれで真でも結果出させて、でその人たちのインタビューとか、もしくは彼がこの人が言ったらこんな風になりましたみたいなんで、次のセールスかけるリスト集めて、でその時はもう爆発で投げて起きるわけですよ。だって実績あるの強気で、はい、いいでしょう。はい、どうぞ。
ちょっと NDB から外れちゃうんですけど、
は
い、
どうぞ。
PPC 使ってレストリーで売れるって話がちょっと出たり、
はい、
ニオクラムで今もやって
ます。やります。はい。
具体的には無料のなんかあれとか
あげるの、結局今はなんかあげるというよりもメルマガ登録っていう形じゃないと通りづらいので、
PPC からメルマガ登録って OK？
OK ですね。結局何かを上げてその代わりにメルマガ登録してくださいっていう方が厳しくて、こういうメルマガ講座があるので登録してねって言って書くのは通ります。
PPC から直にも飛ばして、
直に、はい、
マージンも飛ばして、
OK ですね。
メルマガと何マグであっても
まあ、だステップメールにした方がいいですよ。
いいですね。
普通に結局マグマグにしてももったいない。
メールマガに登録というよりメール講座、
メール講座にこう登録でステップメールで行って、そこからセールス入って、一番ベストは結局そのステップメールの間で回収できれば最高です。 LTV とかもう今日の話無視っていうか、結局ステップメールの中で、じゃあ1リスト1000円かかります、で、じゃあ100人に1人申し込みますっていうと、10万円かかるんですけど、でその間に、10万円の商品が、まあ、コンサルであったり今の言ったようなものが、まあ、売れればいいわけじゃないですか。そういう 1%、まあ、それが 10% で言ったら、まあ、1万円で売れるんで、ステップメールの中で1万円売れるっていう計算ができればそれで OK ですし、まあ、今回のライフタイムバリューの話をすればフロントの商品は赤字でもその後バックエンドで黒字になるという計算が出れば OK なので、一番気持ち的に楽なのはステップメール中の途中で、あ、これ回収できてるねっていう感覚があるのが広告を出している側としては楽なんですけど、ただそれが結構難しいよねって話で今回のバックエンドって話にもなるんですけど、基本的には出せます。
自分の中でPC からメルマガ NG ってずっとあったんで、
あ、全然出てますよ。はい、
うちも全然取ってますよ。
そうですか。
はい、
うちクライアント案件ですけどね。
なんかメルマガ登録がダメだって昔見たことでした。
なんかいやー、それ多分プレゼントしてとか、あとは中身が分かんないとかもあると思います。
無理やりこうランディングページ引っ
張って、いやー結構しっかりツーカラムっぽいページ、でも、まあ、分かんのかな、うち結構しっかり作って
ったやつで。
で、メガクロなボックスがあって。
はい。
うちガチガチのワンカラーですよ。
ガチガチのワンカラ
ー。シンさん、いや別に何も言われたことないです。はい。
言われないですね。あとはビジネスモデルもあると思うんで、多分大丈夫だとは思いますね。
大丈夫でしょう。はい。他、いいですか？はい、どうぞ。
いいですか？
どうぞ。
B2B で、マーケティングさんとホワイトペーパー系があるじゃないですか、ダウンロードしても、
はい、
あれ対企業で、なんつったんですか、どのぐらいのリピートとか測ったことありますか？
じゃあマーケティングとかに何かしらのコンテンツを
載せて、
広告載せて、
ホワイトペーパーをダウンロードするみたいなので、企業さんがリストを取るっていう。
取ってますね。あれは今回、次やるんですよ。これまた数字言いますね。ね、数字しますねとか、このボーン言ってますけど、宣伝会議っていうのに出ます。で、宣伝会議の EC カンファレンスに出るので、マーケティングじゃないんですけど、アドバタイムズに乗ります。はい、でそこから資料請求とか飛ぶようになるので数字は全部見えちゃうよーみたいな。
それ
は
欲しいです
ね。ねえ、
それはどこで話すですか？大阪で話すですか？
東京ですよ。東京の宣伝会議
の。違う、その数値の話は。
あ、次はじゃあ
どこでされますか？
あ、でも大阪は無理ですね。だって11月の27日のカンファレンスで、でそこから20日かかるんですよ、掲載まで。
あ、そうか。
でそこから1ヶ月か掲載してくれる。
大変ですね。
大変ですね。
何どうした
ら
いい
ですか？じゃあ、はい、和尚以外。
和尚、
はい。そんな感じですね。はい、でやっぱりクライアントの取り方ってとか、B2B とかだったら、そういうでっかい媒体とか、うん、あ、そっち系のメディアに行かないと、ね、アフィリエイトとかどうこうでハマるものではないので。
ありがとうございます。
はい、ちょっとまた数字は取ります。はい、他いかがでしょう？よかったです。すみません。大丈夫ですか？
はい。
はい、どうぞ。え、マジですか？
普通に。
はい、
これリピート性っていうのは別にリピートの継続課金でもいいし、
はい、
毎回切る系でも OK。
あ、大丈夫と思います。そうです、そうです。 またセミナー来たいなっていうようなタイプの、まあ、講座みたいな方向とかに持ってくるだとか、完全にリピあの会員制ビジネスにするとか、う
ん、その辺なんか僕の感覚、商品とサービスってなんとなく属性が違う。サービスだったらコンサル やんないといけないやつがあって、
はい、
商品だったら置いといたら売れるというか、例えば DVD にしたものとコーチングは違うじゃないですか、コンサルコーチングは。その辺もぐちゃにした方がいいってことですよね。どう思います、その辺って。
そうですね、うん、まあ、ごちゃごちゃにして OK で、うん、で、そうですね、回る範囲というか、まあ、ビジネスの規模とかもあるじゃないですか、うん、そこに合わせて、あ、じゃあこれは DVD で提供しようかとか、なんかコーチングで提供しようかとかっていうところをいろいろ分けていく。で、ちょっと答えになってるかが分かんないんですけど、僕の中ではもう、あの、そういうコンテンツ的なものでの継続課金っていうのも必要だし、高額で対面のものっていうのも必要やなと思ってます。はい、なんかいいんですかね、こんなんで。
だから商品だとやっぱりちょっと安めにして、
ちょっと若干安めそうですね。
で、直接会ってあのマンツーマンでやるよとかグループでやるよは高くして、はい、
高くして
っていう、その感じですね。
っていう感じですね。そうですね、う
ん、でもそんな感じ。
はい、
はい、
OK です。はい、いいでしょうか。じゃあなんとなく進んじゃいますね。なんとなくで、今みたいな感じでもうボンボンくれたら 100% 答えきれますんで、はい、何でも言ってください。じゃあ次、でここでよく来るのが、あの、いや僕商品ないんですよっていうやつです。この人ものすごい言ってくるので、こういう質問が飛んでくるんですけど、これ買っていきましょう。これでしまいですね。うちも買ってますし、これ何度でもなりますね。大学出版はあのダン・ケネディとかヤニックとか買ってますし、言うとうちも買われてます。
買われてる。
そうなんです、はい、うちも買われているし、何でしょう、なんかいろいろダイレクト出版さんでコンテンツいっぱいあるじゃないですか。あれ全部ロイヤルティ契約の買われてるタイプなので、そういうものですね。で、うちに関してもヤニクもコンテンツ買ってますし、あとは井上さん今回、パッケージ売りましたけど、それも買ってます、はい、でコンテンツがないなら買ってきたらしまいです。あとはマーケだけやったら OK。はい、じゃあどこでどういうふうに買ってきたらいいのっていう話なんですけど、それは売りたい人を見つけるしかないんですけどね。で、横山さんも言ったら買ってますもんね。
買って JV
ですよね、はいはい、
買ってるっていうイメージはなかったですけどねパートナーとしてやってるって。
そう、パートナーとしてやってる。
そうですね、
はい、そうです。で、初期費用がいるようなところっていうのは、まあ、ほぼほぼでっかいスーパーでっかいところだけやと思いますから、うん、ロイヤリティ契約みたいな感じとか、売上の何パーセントでジョイントみたいなのもできますし、うん、はい、もうとにかく商品が作れないからどうしようみたいな方で悩むのやめましょう。買ってきたらしまい。はい、 いいですか。で、あの物販でもあの OEM 作るのが楽勝なので、商品をどんな風にして増やそうかなっていうところを、お金で解決してしまうっていうのは非常にありだと思います。はい、いいでしょうか。これ皆さんコンテンツですかね。物販の人いますかね、何か。はいはい、お、素晴らしい。はい、ありがとうございます。はい、OEM で作るのも余裕です。まあ、こういうことです。大丈夫ですか。はい、で、さらに参考、まあ、LTV の話からなんですけど、営業会社が、これ実際にあった話らしいんですけどね、僕もちょっとこれまた劇的聞いたんですけど、熊本かどっかの会社が言うと、福岡だとか大分だとかいろんなところに、車が、車じゃないな、営業所が1個で車でこう行っとったんですって。営業にお客さん見つけてはテレアポしては大きな証券でやった方がいいよねっていう話でいろいろ言ってて、車でですね、人数一緒でやっとったんですけど、それを熊本県内に集中させましたと。なぜならば、お客さんの層があんまり言うと証券を広げたからといって増えるわけではなかったっていうか、うん、はい、そういう話だったので、じゃあ僕ら我々は熊本県内に集中した方がいいよねで集中しました。他に行かないことになりましたというと売上が炸裂伸びたんですね。はい、単純に移動時間っていうのが、あの移動時間をセールスに当てろよってことです。単純に、
まあそうですね、
はい、それだけをやっただけで売上倍増したそうです。はい、だからこそ、断るごとにセールスをしなさいっていうことだとか、いろんな商品を持ちなさい、いろんな商品があればセールスはしやすいんですね。はい、っていうことを散々言ってきたと思うんですけども、とにかくセールスの時間に当てるということがすごい大事やっていうことをまた改めて理解してもらえたらなと思います。はい、車乗ってる分時間あったらね、訪問してピンポン言った方が早いわけですね。はい、まあ、こういうこともあるからにね、売る機会をしっかり作っていく LTV の最適化の部分ですね。はい、じゃ あ、 まあ具体的にどないして売ったらいいんですかということなんですが、まあ、基本的にコンテンツだとか物販にしても全部メールで売れます。で、物販系はですね、ちょっとメールがしんどい部分実際あるんですけど、メールで十分、売りは立っていますので、ぜひこの形を導入してください。まあ、まず商品買いましたと、商品フロントエンドの商品からありました、それ買ったらこちらもいかがですか、あちらもいかがですかみたいなことをセールスをポンポンポンってその場で行い、はい、で、メールを送ります。はい、ステップメールで、だから勝手に、フロントエンド商品を買ってくれたら、勝手にメールが飛ぶように設定しておくわけです。で、何日が後かに、バックエンドが飛びます。はい、で、バックエンド買ったらさらにこちらもいかがですか、あちらもいかがですかって言ってくるわけです。いいですか。はい、言うとですね、まあ、コンサルティング3ヶ月のパッケージを売るんだったら、買ったタイミングで、あ、今あの6ヶ月のプランというのも親切でご用意しましたと、今だったらこんだけの値段で申し込みますけどいかがですかと、はい、っていう感じ、ね、で、グループコンサル申し込んで3ヶ月から6ヶ月に伸びました、これたまに希望される方がおられるんですけど、個別で見てほしいなんて人も入れられちゃうんですと、個別だったらこんだけの料金できますけどどうですかって、でもボンボンボンボンって売っていく。はい、いや、まあ、そういう人がおられたからあなたはどうかなと思いましてってぐらい の、 あの開き直りスタンスですね。はい、あのセールスに対してものすごいこう、あの自分を圧迫してしまう人もいるので、必要な人に売ったらいいですよ、じゃないかなと思います。で、これもパッケージ売るんだったらパッケージ売って、そしたら次になんかセミナーがなんか出てきて、次コンサル出てきてみたいなことは散々ありますので、で、さらにそれ買った人に、だとか、もしくは買ってなくてもいいんで、メールで流れてるように我々はしています。こういうとこめちゃくちゃめんどくさいんですけど、これやっとかないと死ねますね。なんでかっていうと、バックエンド売らないと死んでまうからです。はい、顧客獲得単価が上がり続けている中、リストを、にしっかりアプローチをかけないと、はい、商売は成立しにくいです。いいでしょうか。はい、で、僕もこんなことはなかなか、自分の商品では、やってたんですけどやってなかったです。今はクライアントの商品なのでもうしっかりやっておりますが、物販だったらうちこれ半年とかで組みますね。1年とか組むと組んでるクライアントもあります。
違うもんでですか。同じもんで、
同じものですね。
あの商品を12ヶ月売るために組んでる。
そうです、そうです、そうです、そうです、うん、言うといろんな後ろに行けば行くほどセールスが強烈になってきますね。
買わないとどんどん来る。どういう
買わなくても来ますね。うちはいろいろまた後で話すんですけど分かれるんですよね。買ったらさらに違うステップメールに分岐されますね、
うん、
買わない人に対しては買わないようなので、あのなんか商品浮気しとったりとか、うん、あなんか知らんけど大変なとか思ってるとかいっぱいあるじゃないですか、うん、 そこに対して忘れかけてるところにちゃんとメールが飛ぶっていう。うん、はい。お。はい。とりあえずこの仕組みも大体分かりますよね。今さっきの話。今まで散々やってきますからね、1年間ね。はい。フロント買ったらメールが飛んでバックエンド売る。で、バックエンド買わなくても、まあ、メールが飛んで、また売る。メールが飛んで売るっていうのをガーッと組んでしまったらいいんです。で、なんか買ったら、それ用のステップメールが別で走るようにしておいて、そのリストだけまた、セグメント抜くみたいな感じですね。で、そこでどんなオファーをしたらいいのかっていうと、まあ、超簡単に言うと3種類。アップスグレードですね。追加おいくらでこんな商品もありますけどっていう。ビッグマックって言ったら、セットもありますけどってやつです。ね。セットしますみたいな。はい。で、ダウンセルですね。じゃあ言ったらビッグマックって言ったら、ビッグマックセットでよろしいですかって言ったら、いやいや違いますみたいな。まあ、ちょっと違うかな。まあこれ単純にダウングレードです。言うと、これいかがですかって言って、いや私それちょっと早いですわって言ったら、あ、じゃあこういったプランもありますけどみたいな、はい、っていうようなオファーですね、はい。で、あとクロスセルというのが僕が MacBook Air 買った時にやられたやつです。ご一緒にこういうのが今皆さん買われてますけど、保証のパックですけどみたいな、あとケースもこんなあってねとか、いかがですか、やっぱ純正がいいでしょうみたいな、はい、はい。で、いろいろ見てきてましたけど、アップセルとクロスセルを比較的できてる人は多いんです。ダウンセルしてるとかなかなかないんで、これはぜひプランニングに入れてください。その LTV をしっかり上げるってことに関して、なんていうんですかね、リスト持ってっても金にならなかったらしゃあないので、ちゃんとオファーをして、しっかりとキャッシュに変えるということが大事です。ちなみに何でしょうね。うちは、これもクライアント案件なんですけど、定期コース、物販の定期コース、まあ、コンテンツでいうと会員サービス、それを辞めた人っていうのを、そこに対してしっかりとセルかけに行きます。はい。ね、言うと何かしらの理由があってやめてるわけですよね、商品が余ってしまった、もしくは何か続けてきてその悩みが治った、解決した、はい、何かもう満足してしまった、いろいろあるとは思うんですが、そこの理由をしっかりと吸い上げた上で、そこのリストをやめたリストをセグメントまたガッと引っ張って込んできて、そうしたらやめた人ステップメールが流れるんですね、はい。そうすると、まあ、今回はありがとうございました、今までありがとうございましたということで、で、今まで試していただいてたからこそ、って言いながらこう長期的にまたオファーがかかるんです。今いや皆さんどんないろんな思いがあってやめられたと思うんですけど、定期やっぱり商品が余ってしまったっていう方が多いみたいですと。じゃあだったら毎月2個バージョンで送ってたやつを1個バージョンでも再度試してみませんかみたいなとか、はい、そういうセールもしっかりかけてます。だからこそ全体のリストっていうものをちょっと遠い目で考えてですね、こう気を見て森を見ずみたいなふうにならずに、はい、どんなお客さんがおるんですかってことの分量をかけると、いろんなセルの方式が思いつきます。はい、いいですか？はい、いいですか？私の場合どうなんでしょうかとかでも全然 OK なので、質問があればぜひどうぞ。いいですか？はい、どうぞ。
さっき物販の話で、
はい、
OEM って
言うんですか？あ、OEM。言うとですね、OEM って言うと、プライベートブランドを持ってるということで、ぶっちゃけ言うと、今たくさん水がありますけど、これを野山茶とか野山水って出すことも可能なんですね、はい、でその他商品をあるものを、僕のパッケージ前で売ってもらうっていう、そういうものです。言ってしまえば、はい、
何の略だろう、何の略だろう、
何ですか、
何の略かなと思って、
ああこれちょっと考えてみましょうか。多分横山さんが今からすごい面白い
最悪でしょ
言ってくれるのかもしれない、はい、すいません、いいですか、何かあったらいいですか、大丈夫ですかね、はい。
バックエンドじゃなくてダウンセルの事例で、最近うちがホリエモンの DVD の、再セールスをしたんですけどで、やったのは、まあ、なんだまとめた DVD が無料でもらえますよって言って、2ヶ月目から毎月1枚ずつ送ってってっていうやつをやって、でアップセルはまさにその後に年間払いで一括でどうですかっていうので、言って、で年間払いを買わなかった人たちっていうのは結局年間払いが 10% ちょっと出てたんで、まあ、80何%、まあ、90% ぐらいの人がいるんです。でその人たちに対して、全く商品は同じなんだけど、もう中古になったものがあると、まあ、結構返品になったものがあるので、その返品になったものを、ちょっと安く買えますけど、この一括払いどうですかって言って、
5、600万売れてますね。それ
でへー、
ほぼ利益じゃないですか。で、うちの在庫が余ってたんですよ、本当に。
そうっすよね。
めっちゃ積まれてて、一回実家に持って帰ったんですよ。
マジか
邪魔すぎるって言って、年末にも実家に持って帰ろうって言って、うちちょっとあの土地が若干余ってるんで、で倉庫があったん で、そこ倉庫に入れとるんですけど、もうそれちょっとそれせっかくだから中古販売しよう。それもあの他の人がやってるのを聞いて、あの返金保証をつけてるところって、まあ 1% 何パーとかでも、まあ1万本売ったら100本とか返品があるわけですね。で結局 DVD は見れるじゃないですか。でそれが戻ってきた在庫がまあ箱にが山になったやつを、ね、それを現金に変えたんでなんか楽しいですよね。なくなったら現金になってるみたいな。
すごい。
全部利益じゃないですかっていうのは やれてたんで、まあ、そういう意味では、まあだからまあ、物販の場合はあれですけど箱だけ開けて中身は全くその蓋は開いてませんと、その、ね、キャラメルの周りのあのやつは剥がれてますけど中身は一緒ですとか、まあ、理由をつけてダウンセルをすることはできるのでとか、あとはまあ時々あるのはあれですよね。だからあの印刷した時の紙が紙が思ってたよりなんか安っぽいやつだったんで、これちょっと商品としては出せない B 級返品ですね。あの B 級のアウトレットみたいな感じで、その B 級品なんだけど内容は全く一緒なんでどうですかっていうことをやったりとか、まあ、その結局理由をつけてダウンセルをするっていうのはまあありですね。買わなかった人に対してこういうやつがあるんですけど、まあ、そこではまあ買った人に対してリストは抜いといた方がいいと思いますけど、
うん
っていう、
そうですね、
リストの管理だけはそっちが良かったって言われると、はい、そうですねって言われますから
はい、みたいな、
っていうのもできたり、あとは普通にステップよりで買わなかった人にダウンセルっていう考え方で、そのフロントを買わなかった人にあのもうちょっとフロントのもっと今言ったようにレッカバーみたいなやつを提供することもできますし、まあ、その辺はいろいろ考えるとその買わなかった人に対してもやることはできますし、そのアップセルに対してのダウンセルっていうのは、まあ、もっと一括払いどうですかって言ったけどそれを買わなかった人の、まあ、ダウンセルですよねっていうところも結構買ってくれたりはするので、結構みんなも結局悩んでるんですよね。その一括払いを買おうかと思ったけどいやどうしようかなと思ってやめた人たちなので、追っかけてあげると結構で、その後も、ね、一括で買わなかった人も内容を見たらすごく良かったんで一括で買いたいですっていう人が何人かいて、でそこに対して結局セールスができてないのがやっぱり機会損失ですよね。で一回買ってくれた一括払いを買わなかった人たちにまあ、だから多分今度またセールスをかけるんですけど一括払いをしたいっていう人が何人もいたんで、また一括払いで特典も付きで買える機会を設けましたっていうことを投げれば、まあ、それでまた買ってくれるだろうし、まあ、そういうことをいろいろやっていくっていう、まあ、メールだけじゃなくてあれですよね、同梱材に入れたりとか一緒の DVD の中に紙を入れてこれで一括でいつまでだったら大丈夫ですよとかっていうやったりとかっていうのもセールスの機会なので、まあ、ちょっと考えていただくと、まあ、それだけで本当に全然違うんでって感じですかね。
はい、いいですかね。じゃあサクサクいきたいんですけど、なんか結構いろいろ詰めてますね。
いや、もうそろそろ、
ね、オファーの制約率を高める方法、はい、そのバックエンドもレターで何でしょうね、クリックして1回しか開きませんみたいなページは見たことがあると思いますね。はい、でまあ、これ単純に売り上げ上がるわけです。1回しか見れない、うわどうしよう、で1回しか見れない、しかもすごい安いみたいな、これがすごいポイントなんですけどね。単純に普通のオファーで1回しか見れませんって言ってもこれは売れないんで、このタイミングではすごいお買い得だよって演出をして1回しか見れないようにする。はい、ね、セミナーとかでも最後ですね、セールスあるようなことをやってる人たちもいると思いますけど、これも今しか申し込めませんと。はいはい、あと次元式オファー、これも言うとよく見ますよね。クリックタイミングが7日間限定のオファーですとか3日間限定のオファーですとか、はい、こういうことができます。でこれを、もっと言ってしまえば1時間限定のオファーですとか3時間限定のオファーですとかすることもできます。で、そうだったら上と重ねることもできるわけですね。いいですか。言うと、1回しかでき、ま、見れませんと、このページは、しかも3時間でこのページは消えてなくなりますと、はい、っていうこともできます。で、僕がこれ2年ぐらい前なんですけど、商品を売った際に、3980円の月額課金サービスを売った際にアップセルで、このワンタイムの次元式を一緒に組み合わせてやりました。で、それもスプリットかけて1時間ワンタイム、3時間ワンタイム、6時間ワンタイムでスプリットをかけた時に3時間ワンタイムが一番制約率が高かったです。はい、で1時間ワンタイムは非常にクレームがいっぱい来ました。
煽りすぎだって
煽りすぎだって
うち1時間でやってそうだな、3時間にします。
そうなんですよ、はい、そういうこともできます。ですので今ある仕組みにそういうのを1個入れるだけで売り上げは上がるかもしれませんので、はい、そんなことも検討してみてください。
あとはあれですよね、これもさっきのクレームの話だとなんか特別なオファーがありますけどクリックしますかって言って一回かませてから飛ばしてもそっちの方がクレームは少ないし、そんなに制約率はそんなに変わらないですよね。
そうですね、完全に変わらないですね。
だからいきなりページが買った瞬間にページが変わってタイマーぐるぐる回り始めるとなんか圧迫感があるけど、買ってくれたあなただけに特別ページがありますよって一回かませる、かませる、かませる、
かなりみんなそれでもクリックするんで、
これ普通のフロントのセールスがあってここにサンキューでサンキューページでここにありがとうございましたって特別なオファーがありますけどクリックみたいな、もし興味があればクリックしてねみたいなやつでクリックしてもらうと今言ったあのアップセルというかそれのページがで、多くはここでサンキュー出さずにセールスで買った瞬間にこっちに飛ばすことも、どっちでもいいんですけどこっちの方がまあ一回かましてあの特別オファーがありますけどっていうで一回 それを見るっていう同意をしてるんで、なんていうかあのそれ売り込まれに行ってるわけじゃないですけど、でもまあ、 あの特別なオファーだから見ようと思って見てくれてるんで、あの制約はそんなに変わらないんで売り込み職は減ります、は
い、いいと思います。でも結構な率クリックしますからね、興味本位で、はい、
結構電話もあの最近うちのスタッフがいろいろ買って電話であのセールスを食らってたりするんですけど、この電話を切るまではあの何パーオフでできますよって言って、さっきの本当に使い切ってないんでまだ使い切ってないんでみたいなやつで、なんか質問アンケート取らせてくださいって言って、味どうでしたとかってどうやって飲んでますかみたいな話とかから入って、今だったら 20% オフで1ヶ月分買えるんですけどどうですかって言って、いやいらないですって言うと、であの予約でもいけますって言って、1ヶ月先の予約でも今だったら 20% この電話切るまでですよみたいな、その次元式で言うと電話を切るまでっていうのが
面白い。横山さんいっぱい買ってみてるんですね。
いや、あのうちのスタッフがやってるらしい、やってて、まあ、上げてくれるんですけど、多分やった方がいいかなと思って
ですね、うん、すげえ面白い。
最近まあ、リサーチも込みで TRF の DVD がめっちゃ売れてるんですけど、あれ買ってみたんですよ電話で。でそしたらどういう流れなのかなと思ってかけたら、もう商品もまあなエクザナイとかボディですよねみたいな、あれもテレビ CM やって、今から30分間だったらあのコールセンター増やしてますみたいなことを言うじゃないですか。別にあれ結局まあ限定性ですよね。今の30分で電話かけてね、でじゃあすぐ電話かけたんですけど、そうすると、まあそれですねって言われて、でまあそれじゃあくださいって言ったら、グローブが売れるんですよ。
グローブ、
あの運動の二の腕効果があるように、あの重りがついたグローブがあるんですけどどうですか。でそれとマット、滑れないようにとか音が出ないようなマットをセットで9800円のところ4908円どうですかみたいな、超悩みましたけどねやっぱその結局そのタイミングでしか買えないから、今のこの電話で申し込んでいただければ送料無料で一緒につけて送れますけど、てか特別価格で買えますけど、どうしようかなと思って、全然いらねえけどなと思ってで、まあ、結局買わなかったんですけど、買わないか忘れましたけど、あとはそのまま保証、やっぱアップセルがつくんですよ。DVD が1年間だか3年間いくら割れても同じやつを送りますっていう、それをうちもやろうと思ってて、2,000〜3,000円であの子供が割っても途中で再生できなくなってもどんなことがあってもこっちから DVD を配送しますから、その保証を2,000〜3,000円でつけますかって言って、でもちょっと見えなくなったら嫌だなと思ってつけようかなと思ったんですよ。それもだからうち やろうと思って でも1回の電話であこんなにいいこと聞けたなと思って、
すごいですね、
すごい勉強になりました。結局9800円で売ってるんですけど、最終全部買っていくと1万7800円ぐらいになるんですよ。
わ、面白い。
で保証付きじゃないですか。保証とかって結局経費ゼロじゃないですか、ね、で多分ほぼ再生で見れなくなる人はいない
でしょ。そんな
そこまで すり減るまで見ないでしょみたいな、
ね、そもそもすり減るのかみたいな
っていう。でもそれも結局アップセルなんだけど、で限定性じゃないですか、電話をしてるっていう、まあ、それをだからネットでやるとそうなるんですけど、あとは電話で受けるのもありだし、あと、電話の話で言うとダウンセルの話で、キャンセルをするときにダウンセルする方法っていうのがあって、まあ、ある通信会社がやってたやつで、ネットの回線も解約したいですって電話をかけると、あ、じゃあ半額でいいですって言って半額にするっていうので、2ちゃんがめっちゃ 大盛り上がりしてっていうのがあってもう結局通信なのでもう置いといてもらって使ってもらえばいいわけじゃないですか。だから9800円でネットができたやつをいやじゃあ4キュッパでどうですかみたいな今までの9800円はどうだったんだみたいな話もありますけど、でもそれで、まあ、継続してくれれば OK だし、あと、まあ、知り合いが あのところがやってたやつはさっき言ったようにそのダウンセルで空いた箱のものを継続課金のもののストップを電話で受けてて、あの同じ商品なんですけどあの箱がないものでいけるんですけどそれ半額で提供してるんですけどそれどうですかっていうダウンセルをやったりとか、あとはクレジット会社のところでキャンセルもうあのやめたいですっていうとその年会費分のポイントつけますからそのまま継続しませんかっていうようなオファーを投げたりとか、結局キャンセルするタイミングでダウンセルをかけるっていうのは一つの方法ですね。だからネットだとなかなか難しいかもしれませんけど、電話の場合はまあコンサルとかもそうですね。コンサル受けてましたってちょっともうそろそろお金も高いんでやめますって言ったらじゃあグループコンサルにしませんかとかスカイプコンサルにしませんかっていうダウンセルを用意しておいてそっちの商品のやつをやったら、まあ、そっちに流れる可能性もありますし、そういうのも作れるよっていうのは
スーパー勉強になりますね。
どうですか。
いやめっちゃすごいっす。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今日これだけでいいかな。
これだけでいいかな。いや本当に本当に、はい、ちなみに僕最近アメーバブログをやめたんですよ。
僕あの大会させられました。僕大会させられました。
あれもう別に使わないからやめようと思って潰そうと思った時になんでやめますかっていうことを聞かれるんですよね。 あれ。
あ、そうなんですか。
そうです。
俺強制的に大会させられましたよ。
でなんでやめるんですかって、あ別にまあブログ書かなくなったからとか書いて、うん、でブログ書かなくなった理由は何ですかって言ったら、まあ、ネタがないから。いっぱいあるんですよ選択肢が、うん、これ一回マジでアメーバブログをやめてみてください。一回作ってみて、うん、ってなったら、そしたら最後に本当にやめますかって言ったところ前にいやあのアメーバではブログのネタ帳があるよみたいな。
あ、
うん、だからもう一回やめないで書いてくれませんか。言ったらアメーバはブログがたくさん
ユーザー数ですからね。
そうですね。ユーザー数があって広告が価値が高まるんでそういう努力までしてるんだみたいな、やめさせない最後まで。
結構ありますよね、はい、フルも結構その辺確かあって、フルって HULU のあの、ね、映画見放題のやつもあれもやめようと思うと、はい、まだ見てない映画がこんなにみたいな、なんかおすすめ映画が見て あこれ見てねえなと思ってっていうのもあったりとか。結構いろいろ、まあ、やっぱ買ってみると面白いですよ。
ですね、
うん、
まあ、そういうマーケティングしっかりしているところのものをいろいろ見てみましょうということもあります、はい。でまあ、こんなオファーはしっかりと組み込む。でこれ完全にいかついですね。最近いろいろ調べ倒した上で出てきたやつなんですけど、アンケートオファー、これめっちゃいいんですよ。言うと、まあ、フロントが、モニター販売とかアンカーのトライアルキットみたいな、そんなんが飛んできて、でメール上で、ステップメールでアンケートが飛ぶんですよ。で、どうやったらトライアルとかお試し商品を買ってる人だから、うん、あトライアルだよねっていう認識で買ってますよね絶対、うん、お試しセット。その中でこれアンケートで聞かせてくださいどうですかって言うんですよ、うん、でアンケートでいやそれよかったらみんなよかったよって書くじゃないですか普通に、うん、でそのアンケートコンバージョンタイミングでオファーが飛ぶんですよ、うん、って言ったらよかったよって書いてる人がいるんで、いやよかったよって書いたよねっていう話なんですね、うん、そこでコンバージョンをしやすい、これは非常にいけている。で声がガンガン全部自分自動で上がるんで、ステップメール中にアンケートを置くと、うん、お客さんの声がだんだん吸い上がりながら、吸い上がっていいよって言ってくれたらオファーがかかるんですよね必ず、うん、それがお得なオファーがかかる。
さっきの電話も一緒ですよ。アンケートで結局初めアンケートを答えさせて、はいはい、味どうですとか美味しかったですで、いいえいいねで一貫性の法則ですよ ね。あの影響力の物品に書いてある一貫性の法則で、あのいいよいいよってイエスイエスで話をしていくとその後断りづらいっていう。僕はあのそれ新聞会議の時やってましたけど、
すごいさすが、
あのね、あの Y 新聞ですよね、だまあデータに載ってるんで、
はいはい、
で一定の Y 新聞ですよねって入っとって、いつも読んでくれてますよ ね、はい、じゃあ継続してくれますよねって言ったら次はいじゃないですか。それでいいえっていうのはかなり気合が必要なんで、
うん、
っていうのはまああります
ね。おすごい。
やってましたね。でもだから、はい、そういう
これめっちゃいいですよ。ね、アンケートに答えた上に自動返信で投げるっていうのと、アンケートコンバージョンタイミングでもレターを出す。
3級ページここですね。アンケートの3級で、
はい。で今だけ定期コースが半額ですとか。
まずいって言った人も。
そうですね。出ちゃうんだけどねって言って。
まあ、フォームで変えますからね。
そうですね、いろいろ、うん、はい、
こっちがどうですか、
これはいかつい。だから言うと最後セミナー中セミナーをビョーンってやって最後アンケートって言ってわーって書いて90点とか100点とか書いてる人に対して言い方にはこんな風なセールスがあって言ってやってもいいかもしれません。はい、オファーが飛ぶかもしれません。こういうのすごい見てていいなと思ったんで今日は紹介しました。で、そのステップメールは投げていけばいいよねっていうことで、そのステップメールを、セグメント化していくとすごい理想ですね。お客さんのリストを細かく分けるということです。言ったらシャンプー買った人と育毛剤買った人と白髪染め買った人と頭皮クレンジング買った人では、欲求も違うし属性も違うので、それぞれにステップメールを用意する。はい。で、あとはそれを、男女に分ける。育毛系の商品とかで男女に結構分けていく効果が、測ったりしてますね。あとは年代別が仮に分かるのであれば。はい、であとは、購入者の購入時間帯に分けてセグメントもしたりもします、う
ん、それ面白いですね、
はい、10時ごろ買ってるお客さんたちみたいな、うん、もうこれ言ってしまえばもう、シャンプーを買った育毛シャンプーを買った男の人で20代後半の、夜12時ごろに買った人たちみたいなセグメントができたわけですね、はい、で商品コンバージョンタイミングっていうのは、ものがまた売れやすいというか、パソコンを触ってる日々の時間に直結しているらしいので、うん、そこに合わせたセグメントをかけるとこれはいいかもしれません。
いいですね、
はい、
ステップメールも7日とかでやるといいって言いますよね。その購入から次のステップの購入日が7日後にすると日曜日に物を買ってる人は日曜日にまた買うので、その1週間ごとでセールスをかけていくとセールスがかかりやすいっていう、それを時間帯もやるっていうのはでも面白いですね。
素敵ですね、うん、はい、まあ、こんなことを、細かく分岐をかけちゃったりとかしています、ね。まあ、でも初めは1本で大丈夫ですよ、できないと思うんで
やること増えすぎ
る、はい、やること増えすぎるんで、うわーこんなんええよねって言ってるのは結構な売り上げ立ってからで十分です、はい、とりあえず1本組もうという、ね、フロント打ってバック打ってバック打ってバック打ってっていうところを一通り組む、はい。で、これうちが1回提案かけたやつなんですけど、これは3500円のお試し化粧品、ちょっと高いんですけどね、お試しで3500円ですかみたいな。その3500円のお試し化粧品から定期に上がったところのリストを定期に、25から 30% ぐらい引き上がるんですけど、それ用にメールを用意しました。で、一定期間でこういうキャンペーンオファーが飛びます。これは1週間限定のオファーとかだと思うんですけど、そういうのもオファーしながら、お客様の声をどんどん入れていって、定期をセールスを積極的に仕掛けながらの、落とさない、はい、こういう、定期サービスないし、会員制サービスを落とさないための別フォローメールっていうのを組むっていうのは非常に大事かなとも思います。これは LTV 最大化ですよね、はい。3回しか継続せえへんかったやつが5回続けばいいというわけです。それはもう売り上げバンバン伸びるので、はい、いいですか。はい、ここまで質問、はい、はい、これもあれですよ、特に気にせんでもいいですよ。僕はいつもキャンペーン名とかだいぶ適当に考えますから。
どうぞ。
さっきいろんなパターンの説明するって、このスライドの前に。
はい。
ということ
は、
データベースになんかソフトウェアを作ってあるんですか？
ソフトウェア、ですね、まあ、僕はこういうふうにしてくださいよっていうだけのコンサルだったりしてるので、いや、こういう仕組みに分けたらあなたたちセグメントかけてリスト引っ張り込めますかって言うんですよね、いつもは。そうですね。そうすると DB と、メール配信とあとショッピングカートが一緒になっているようなものだったら理想ですね、はい。今だったら、加藤浩一レオさんの売れるネット広告スクールとか、あとは卵カートとか、もしくは EC キューブが、オープンソースなんで、これにシナジーっていうメールシステムだったら API 連結されるかけてデータベース共有したりとかもできますから、そうなんです。その辺をうまいこと使うとこういうことになります。かなり複雑ですが、まあ、これはですね、かなりスーパーハイエンドの話をしますが、まあ、とにかく1本作ってみてたくさん商品を用意してリピートさせたったらええねんっていうだけの話なんですよ、はい。それを具体的に深く突っ込んでいったらこんな話にもなりますっていうことなので、はい、はい、じゃあちょっと物販の話を気持ちします、はい。で、ちょっとコンテンツの話しますけど、コンテンツを出すときって、ざっくり僕らが何をしてるのかとか、どういう方向性なのかってことは決まってますよね。 で、横山さんみたいなすごい大きな会社で、たくさんの事業を持たれてるような形じゃなかったら大概は一本やと思うんです、はい、で一本の方々っていうと商品の、多分たくさん出てくると思うんですよね。で、なんていうかな、自分の中で僕だったらマーケティングの話、全体像の話、 CRM の話で、あとはステップメールの話、まあ、何でもいろいろ出てくるわけですよ。広告運用からランディングページの作成から、はい、マーケティング全体という僕は方向性なんで、でいろんな趣旨で商品出てきますよねと。じゃあこれ買ったら必ず、ステップメールが流れて1個でいいんですよ。とにかくバックエンド、とにかく1個でいいので、とにかく初めこういう流れで作ってみたらいいんじゃないかなと僕は思ってます。初めてやる方に関してはですね、商品 A 作ったらまずステップメールこういう流れを組みましたと、はい、で本来では B の流れで B のバックエンドとかは別に組んだらいいんですけど、なかなかできないんで、その代わりここがリピート性のある、ちゃんと収益が出るモデル、ね、であと自動でステップメールで売るんだったら、ここでセミナーとか持ってこれないの分かりますよね。今日買う人もいれば1週間後に買う人もいればっていうので、そこで日程が決まってるもので売りにくいんで、だからここまでやったらコンテンツがいいと思います。でその後リアルタイムで投げるんやったらセミナーとかコンサルとか、そういうステップメールで仕組み化してしまったらもう動かさないんで、基本的に触らないんで、リアル展開をかけていく、日時が決まっているものだとか、そういうものに関しては外しましょう。で、まあ、一個ずつとにかくつなげていって、バックエンドを売りたいバックエンドがこれですと、だったらフロントこんなんいっぱいいっぱい出していったらっていうのがいい流れでもあります。今ダイレクトさんが売ってますけど、ハブスポットって会社してるでしょ。はい、あ、爽やかですね。ハブスポット何やってますかって言ったら、ソーシャルメディアをもろもろ使って、でいろんなところにランディングページを巻きまくってるんですよね、はい、でランディングページ巻きまくっていろんなコンテンツを出して引っ張り込んで、だからここからさらにこうなってる感じですね。こう無料のそこからガーッと集まってくる感じです。はじめそんな風にやっていくのが一番進みやすいんじゃないかなと思います。コンテンツ周りだったら、意味わからんぐらいにランディングページがあるそうです。無料コンテンツが、それで運億ドル売ってるのかな、そこはちょっとよくわかんないんですけど、すごい売り上げが立てているということで、横山先生いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。
大丈夫です。
ありがとうございます。じゃあもうそろそろ終わってしまうんですが、はい、物販も話してコンテンツも話しました。はい、ではまとめですと。いいですか。はい、まあ後で質問と言います。とにかくオファーの数です。オファーの数が引かないとあんだけ書けないんですよね。とにかく商品がたくさんいるということが大事です。ないなら買っていきましょう。はい、ジョイントね。商品数がないとオファーがしにくいです。さっきの育毛シャンプーだったらもうリピートしませんかかまとめ買いしかできないんで、はい、いかにリピート性があってもしんどい。で、あとはいろんなタイミングでついでにこちらもいかがですかということを常に言いまくる、はい、で、アップセル、ダウンセル、クロスセルですね、いろいろできてるのかどうかってとこもしっかりチェックしましょう。はい、で、今の話だとか諸々の概要から一つでも二つでもとにかくエッセンスを取っていただいて一個でも導入してみてください。それだけで全然売り上げ変わってくると思います。はい、ね、全部丸ポチャパクっていただいても結構ですし、ね、であとはできる限り、できたらもう男女別でステップメールを開けるとか、そういうフォローができてくるとさ、これ完全に爽やかですね。で最終的には数値化もしていって、アドエビスとか記憶よく話してないですけどね、ウェブアンテナとかっていう仕組みを使うといろんな数値化ができますんで、それで仕組みの改善を行っていきます。はい、で、もうとにかく言いましたけども、とにかく今メールマーケティング、バックエンドの販売、LTV 最大化ってところはもう業界 EC 系なしにインターネット業界での全テーマすごい注目を浴びてる部分ですね。でほんまに広告単価が上がりまくってる中、これをやらずには生き残れないと思うので、はい、しっかりやりましょうということです。で仕組み化しましょう。はい はい、以上でございます。何かご質問があれば、最後。はい、どうぞ。
コンサルティングをしてて、お客さんが来て、まあ、例えば、野山さんに受けたい。野山さんにコンサルティングを受けたいって人が、
はい、
横山さんなりで、受けたいって人にいっぱいだった場合、
はい、
どうやって子供に届くかっていうか、
あ、
どうしても野山さんがいいですとか、どうしても横山さんがいいですとかでいらっしゃると思うんですけど、
はい、
でもいっぱいじゃないですか、手が回らない場合に、そう、手指とか、
あ、
どう回してるのかなっていうのがすごく気にな
る。横山さんからですか？
受けてない。
ああ
受けない。
僕も実はもうコンサルティングっていうのは受けないんですよ、実は。でもやっぱりフォローが欲しいとかどうこうっていうところの層があるので、そこに関するともうウェブセミナー一括でやるとか。
ああ、そっちに行っちゃうん
ですか。僕だったらそっち系ですかね。いや、もう僕っていうことに締めてくるんだったら、多分弟子が動きで満足しないんですよ、絶対。
そうですよね、
絶対満足しないんで。
そうなんですよ、
ですね。
どうしたらいいだろう。
そもそももうなんかそこで何が与えられるかどうこうじゃなくて、その人と喋れないとか、そんな話になってくるんで、関係をしたいっていうね。だからこそそれはもうウェブのそういう仕組みを使っての一括配信が理想やと思います、うん、もしくはもうグループコンサル、
グループコンサルですかね、うん、僕だからさっきの話よりグループコンサルは面白いなと思ってやろうかなと思います。
グループコンサルですね。いや、難しいですね、これ
は。難しい問題ですよね。
はい、すいません。いかがでしょうか。あれば、はい、どうぞ。
商品もちょっと話変わるかもしれないんですけど、商品 その決済手段っていうのは基本的にはやっぱりクレジット決済を中心にされて商品を作ったりはされてるんです、
うん、
例えばその銀行振り込みとか、
はい、
例えばその商品を結局発送しても、お金が振り込まれなかったりとか、
はい、
そういう心配も基本通販だからあるわけじゃない
です
か。そのあたりのリスクというか、
はい、
その分テストだったらそのあた
り考えますよ
ね。
銀行も入金後配送だったら、
入金配送
も問題ないし、あと、アドバイシステムなので、うん、
はい
はい、
まあ、代引きだったら、まあ、
代引きだったですよね。サイバーさん
がうち NP アド払いっていうところを使っていて、
はい、
それは商品届いてからコンビニ払いとかしてもらう、コンビニ払いもできるし、銀行もできるのかな。でそこはもう完全に予診も持ってくれてるんで、
はい、
売上だから先にくれるんですよ。ここが回収しますよっていうモデルなので、
はい
はい、NP 後払いっていうやつはもう完全に後払いですね、
はい、
でもう商品がついて代引きでその場で払うんじゃなくて、
はい、
商品の中に振り込み用紙とかが入ってて、払わないとどういう督促をしてるかちょっと分かんないですけど、まあそんな感じで回収してくれるっていう NP 後払いっていう、それもうちは使ってます。それはインフリクレジット、代引き逆にやってないかな。代引きやってないです。NP アド払い。代引き多分コンテンツ系である程度高いとちょっときついかもしれない。物販だったらまだ。
ああ、高いです。
来て2万払う気にならないです。
ああ。
15万円の DVD セットとかちょっと払う気にならないです。
某友人は代引きのみですね。
うん。
代引きのみ。クレジットもいろいろ話したけど、それが一番本番の高かったとかさ、はい、でそういう属性もあるので、はい、いろいろ、まあ、テストされたらいいんじゃないかなと思いますか。
例えばこう年齢層の高い人だと、うん、あまりクレジットをこう、
あ、まあ、そう
で打ちにくいかなっていうのもちょっとあってですね、お客さん例えば、まあ、50代、60代の女性とかだったら考えたら持ってるんですけど、あまりネット旅行が打ちにくいという場合にこういった形でやりやすいような形でやってやった方がいいかなっていうのをちょっと考えます。
まあ、その仮説ですかね。仮説を立てて、おそらくクレジットは嫌だろう。
嫌だろう。
で、代引きが好きだろう。
はい、
NP もあるよ。で、代引き、あと払いシステムあります、クレジット入力みたいな順番のページで。
どっちも、でも、大いに越したことないのかな。
まあ、大いに越したことない。
大いに越したことがないのかなと思ってしまうんで、多くする。
多くする。
出るん
ですかね。だと分かりやすい。はい、それでページテスト。
あとはシステムの問題なので、はい、1% が 2% しかないものを持ってて、それに手間がかかるんだったら、なくしてもその 1%、2% の人が、どうしてもそれで買いたいわけじゃなくて、他の決済を使う可能性もあるわけじゃないですか。はい、だから、まあ、その割合を見ながら、切っていってもいいのかもしれないですけど。
はい、はい、はい。
すみません、物販の件なんですけれども、
はい、
大体物販を値段が違うと、調剤ってどのくらいまでできるでしょうか。
調剤、案件によりますね。なかなか。
いや、健康機器。
健康機器。
はい、
健康機器があるかというと、
通道か。
こういうやつか、こういう。
そう。
まあ、
それ
あとレッグマジックみたいな。
レッグマジック最近見ました。
見てないです。
売り方が完全に変わってますよ。
前ですか。
前ダイエットで言ってたんですけど、もう完全にお年寄りの膝痛ですね。もう全員レビューアーがお年寄りで、あれのおかげで階段が辛くなりました。
マ
ジック売り方全く。
高級マーケット
ですね。はい。そっちに、ね、あそっち行ったんだと思って。
はあ。
完全コンセプトチェンジしてて。ダイエットじゃないんですよ。痩せましたじゃなくて、膝が楽になりました。
なんか痩せましたよね、これは。
なおかし痩せてなかった気がします
。
はい。
すげえ。
そっちだ、そっち行ったんだ。ごめんなさい。
それ通販です
ね。それ通販です。だから出るんじゃないですか。
レッグマジックで検索してください。深夜のレッグマジック。
あれ通貨スリーになったのかな。多分マジで変わったんですよ。変わったと思って。
やばいな。
通販のそっちの方が売れるのかなと。
オークロマーケティングです
か。オークロマーケティング
確かね。はい、はい、あれがこれ2万ぐらいですかね。1万か2万ぐらい
ですか。2万ぐらいじゃないですか、はい、ネットで言えばだから2万までは買えますよね。1キッパーまではクレジット一発。その先がちょっときついですね。
お買い上げでしょう。大丈夫ですか。じゃあ、教会の皆さんは LTV の専門家でございます。はい、これから、バシバシ言っていただければ嬉しいです。じゃあそんな感じで、9回目終わります。ありがとうございます。